瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課加藤正弘さんに災害伝言ダイヤルについてお話を伺いします。加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は災害伝言ダイヤルについてということなんですが、大きな災害が起きると家族の安否が気になりますよね。
そうですね。家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。災害はいつ起こるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先等を把握しておくことから始めてください。
はい。家族の安否確認といえば、東日本大震災の時には被災地への通話が集中し、電話がつながりにくい状態になりましたよね。
はい。東日本大震災発生の直後も携帯電話会社によっては平常時の 5,60 倍以上の通話が一時的に集中するなど、長時間にわたり電話が非常につながりにくい状態となりました。
普段の50倍から60倍というのはすごいことですよね。皆さん、家族やご友人が無事かどうか気になりますからね。電話が集中してしまうのも仕方のないことですね。
そうですね。このような状況では警察、消防への緊急通報や命の危機などの緊急性の高い災害対策機関の音声通話を確保できないため、通信事業者は固定電話と携帯電話の大幅な通信規制を実施しました。
大きく規制しなければ警察や消防への緊急通報が確保できないんですね。通信に限りがある中で皆さんの生命や財産を守るため優先度の高い通信を確保しなくてはいけませんもんね。しかしこれでは一般の方同士連絡が取りにくいですね。
はい。災害時はどの通信手段が早くつながるかわからない状況で、安否を肉声で伝えたい、聞きたいという思いから、結果として日常的に利用している固定電話、携帯電話の音声通話に利用が集中しがちですが、東日本大震災のような大規模災害時には電話は非常につながりにくいことが考えられます。そのような状況では災害用伝言サービスを利用しましょう。
災害用伝言サービス、改めてどういったものか教えてください。
はい。災害用伝言サービスは電話サービスを提供する各通信事業者の協力によって運営されていて、災害用伝言ダイヤル171と災害用伝言版 web171 の2種類あり、この災害用伝言サービスは被災地への通信がつながりにくい状況になった場合に速やかにサービスが開始されます。
はい、2種類あるんですよね。では具体的にどういったものなのか教えてください。
はい。まず1つ目の災害用伝言ダイヤル171についてです。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。一つの電話番号ごとに外からメッセージを録音したり、録音されたメッセージを聞くことができるので、家の留守番電話と同じような感覚で使うことができるサービスです。まず録音の仕方は、災害発生時に171に電話をかけると音声ガイダンスによる案内が流れます。その後、録音される方は1を押すと再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、録音したい電話番号に伝言を30秒ほど録音することができます。
録音ができるのは30秒ほどですか。では事前に伝える内容を考えておいてから録音した方がいいですね。災害用伝言ダイヤル171は比較的簡単な操作で録音することができるんですね。もし不安でも音声ガイダンスに従っていけばできそうです。録音の仕方は分かりましたが、録音された伝言を聞く場合どうしたらいいですか。
はい。録音を聞く方法も録音の仕方と大きく変わりません。まず171に電話をかけると音声ガイダンスによる案内が流れます。その後、録音を聞く場合は2を押すと再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、伝言が録音された電話番号を入力すると伝言を聞くことができます。
なるほど、本当に大きな違いはないんですね。何度かやっていけばスムーズに利用することができそうです。
そうですね、171にかければガイダンスが流れますので、この番号を覚えましょう。さらにどの電話番号に伝言を残すのか、自宅の固定電話などを、家族の間で決めておきましょう。では次に2つ目の伝言、災害用伝言板 Web171 についてです。災害用伝言板 Web171 は災害時に携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を用いて、連絡を取ることができる伝言板です。1回の伝言あたり100文字以下の書き込みができます。事前に通知したいアドレスを登録すると、伝言板を書いたらそのアドレスに通知してくれるサービスもあります。
これは非常に便利に利用できそうです。災害時に慌てないためにも事前に登録して通知が来るようにしておけば、すぐに家族の情報が確認できますね。
はい、私も家族に通知するよう登録済みでおすすめです。またこの災害用伝言板 Web171 は災害用伝言ダイヤル171とも連携しており、書き込んだ伝言板のテキストを音声に変換し、伝言を音で聞くことができます。
災害用伝言ダイヤル171も災害用伝言板 Web171 も両方とも使えるようになると、家族との連絡取りやすいですね。
そうですね、この災害用伝言サービスは東日本大震災時には発災直後からの運用が開始され、災害用伝言ダイヤル171は約346万件、災害用伝言板 Web171 は約1362万件利用されました。
大変多くの利用があったんですね。災害時にはぜひこれらのサービスを利用し、家族や友人の皆さんとの連絡取り合っていただければ、安否確認が素早くできますし、離れて暮らしている方も安心できますね。
そうですね、災害時に災害用伝言サービスを有効に使えるようにしておきましょう。災害用伝言サービスは毎月1日と15日に体験利用ができますので、ぜひお試しください。体験利用ができるときに実際に体験してみて、災害時にはすぐ使えるように利用方法を身につけておきましょう。
今日12日ですので、3日後の日曜日、ちょうど瀬戸市民総ぐるみ防災訓練、令和2年度瀬戸市総合防災訓練が実施される日、体験利用ができますね。
そうなんです、3日後に実施される瀬戸市民総ぐるみ防災訓練、令和2年度瀬戸市総合防災訓練について簡単に PR させてください。
はい、お願いします。
ありがとうございます。11月15日は午前8時に瀬戸市安全安心情報メールグリーンシティケーブルさんの番組内のテロップと、こちらのラジオチャンネルラジオサンキューさんから訓練開始を伝えますので、おうち避難訓練として各家庭で姿勢を低くし、頭を守り、じっとするシェイクアウト訓練を実施します。その後ガスの元栓を閉め、ブレーカーを落とし、火災などの二次災害の発生を防ぐための行動を取ります。
地震などの災害、いつ起こるか分かりません。いざという時に備えて、シェイクアウトや火災などの二次被害を防ぐための行動ができるよう、各家庭でも取り組んでほしいですね。
そうですね、おうち避難訓練を実施した後、昨年は一時、一時集合場所へ集合訓練を実施しましたが、今年は一時集合場所への集合しなくても済むように安否札の掲示をお願いしています。
安否札は玄関など外から見える部分に掲げる世帯の無事を示すということで、各連区で色付きのタオルやゴミ袋を使用するというケースもあるそうです。こうしたものを活用することで効率よく安否確認もしていただけますね。
そうです、災害時に安否札が掲げられていない方がいれば安否確認に行きます。安否確認をすることで、地震で転倒した家具の下敷きになり動けなくなっている方が見つけられたり、各地域での被害情報が得られます。
はい、本当に災害いつ発生するか分かりません。11月15日瀬戸市民総ぐるみ防災訓練、皆様ぜひご参加ください。今日は危機管理課加藤さんにお伺いしました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。